こんにちは、ハルトです。ナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ミニマルに暮らす with 無印良品は、3人の子供を育てる著者ミシエルが、家族5人でスッキリ綺麗が続く住まいを作る過程を紹介した実用書である。主題は、物を極端に減らすこと自体ではなく、自分たちにとって必要で愛着のあるものを選び、日々の出し入れや片付けが無理なく回る環境を整えることにある。契機となったのは、米国から横浜への転居時、引っ越し荷物が約1ヶ月届かなかった経験である。物のない生活への不安が次第に身軽さや心の自由の実感へ変わったという、この経験を土台に。本校は物の見直し、無印良品の収納用品を生かした部屋作り、暮らしを単純化する10の習慣を扱う。家族の存在を前提にし、著者の実例をこうすべきと押し付けずに示す点が本書の基本的な姿勢である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に荷物のない1ヶ月が示した。最小限で暮らす基準、本書の出発点は引っ越し荷物が届かないために、著者一家が限られた持ち物だけで暮らした体験である。この出来事は所有物の量を競うための逸話ではない。普段は必要だと思っていた品々がなくても生活が成立し、不安の一方で心身が軽くなる感覚があったことから、必要の基準を現実の生活に照らして問い直す契機になっている。そこで目指されるのは、生活感を消した展示空間のような部屋ではなく、気に入ったものを残し、それらを活用しやすくする住まいである。物を減らす行為は目的ではなく、探す迷う。片付けるといった日常的な負担を小さくする手段として位置づけられる。特に家族5人の生活を前提にしているため、個人だけの禁欲的なミニマリズムとは異なる。読者は著者の所有量をそのまま再現するよりも、自宅で頻繁に使うもの、代替しにくいもの、持つことで管理の手間が増えるものを区別する視点として受け取るべきだろう。次に、無印良品を統一感と運用性のために選ぶ収納設計、題名に無印良品を掲げる本書だが、単に同ブランドの商品を集めるカタログではない。著者は残したものを心地よく整え、家族が使いやすい状態を保つための道具として無印良品の家具、収納用品を用いる。規格が揃った収納は空間に視覚的なまとまりを与えるだけでなく、追加や配置替えを考えやすくする。日本の住空間の寸法感覚と無印良品の収納モジュールの相性にも注目し、既製品を住まいに無理なく収める考え方を示している。重要なのは収納を増やして物を隠すことではない。収納する対象を絞った上で素材別用途別に選択肢を整理し、必要なものへすぐ届く状態を作ることである。また無印良品以外の雑貨も取り入れており、ブランドで統一することが絶対条件ではない。読者に必要なのは同じ製品を購入することより、収納用品を買う前に入れるものの量、使用場所、出し入れする人を定めるという順序である。さらに家族全員が片付けられるように、出し入れの障壁を下げる本書の実用的な核は、整った見た目を維持するために、片付けを担う人だけが頑張る構造から離れようとする点にある。玄関では必要なものにすぐ手が届くようにし、リビング学習の環境を整え、子供が自分で出し入れできる収納を考えるなど、各場面で行為の流れに沿った仕組みを重視する。ここでの原則はしまい込みすぎず収納を複雑にしないことだ。物の定位置が遠い、蓋を開ける工程が多い、分類が細かすぎるといった設計は家族には続きにくい。反対に目的別のボックスや見渡せる洋服収納は戻す場所の判断を単純にする。ミニマルな暮らしを家族の持ち物を一方的に処分することと混同しない姿勢も重要である。家族の人数や年齢、生活時間が異なれば最適な収納も変わる。本書は完成した部屋の鑑賞だけでなく、誰が、いつ、どのように使い、戻すのかを考える生活設計の例として読むことで価値が増す。そして、住まいだけでなく、衣類、外出準備、空気の流れを簡素化する本書は収納術に限定されず、暮らし全体を軽くする習慣にも対象を広げる。人生をシンプルにする10の習慣では、室内の空気を循環させるためにドアを開け放つこと、肌触りを重視して衣類を選ぶこと、外出時に慌てず身軽に動けるようにすることなどが扱われる。これらは物の数を減らすだけでは日常の煩雑さが解消しないという認識を示す。例えば衣類を全て見渡せるようにする発想は、重複購入や着ない服の滞留を把握しやすくし、朝の洗濯にもかかる負荷を抑える。玄関やバッグ周りを整えることも、出発直前に探し物をするという小さな混乱を減らす。さらに、換気や扉の扱いのような住まい方まで視野に入れることで、整頓を静的な見栄えではなく風通しよく暮らすための行動として捉えている。ただし衣類数や生活習慣の最適解は家庭ごとに異なる。著者の方法は固定的なルールではなく、自分の不便を観察し 洗濯移動手入れを少なくするための参考例である。最後に私はこうしているという実例型の助言と、その射程、本書は命令系の片付け指南書というより、著者が試行錯誤して得た実例を共有する形式に近い。レビューでも夫や子供を大切にする姿勢を保ちつつ、過度に押し付けない点に共感する声が見られる。この形式の利点は、読者が全項目を実践しなければならないという圧力を受けにくいことにある。無印良品の具体的な使用例、選ばれた食器や衣類、部屋ごとの工夫は、自宅に転用できる部分だけを探す材料になる。一方で、より詳細な間取り別の設計、子供部屋全体、備蓄や個別の収納問題までを網羅する専門書ではない。写真量や知りたい細部への踏み込みが十分ではないと感じた読者もいる。したがって本書は、収納の技術使用を完全に解決する手引きというより、持ち物と生活動線を見直すための導入書として位置づけるのが妥当である。ミニマリズムに憧れはあるが、極端な実践には距離を感じる人にとって、家族の生活を保ちながら取捨選択する具体像を与える点に強みがある。結論として、本書は物を減らしたいが、家族の暮らしや日々の使い勝手を犠牲にしたくない人に向く。とりわけ、子どもの成長とともに物が増え、収納用品を買っても整頓が続かない家庭。無印良品の製品をどう組み合わせればよいか知りたい読者に実践的な視点を提供する。得られる利益は単なる処分の後押しではない。持ち物を選ぶ基準、使用場所の近くに置く発想。誰でも戻せる収納という考え方を通じて、家事や外出準備で生じる細かな摩擦を見直せることである。類書には極端な所有削減を理想化するものや収納商品の情報に偏るものもある。それに対して本書は、転居時の最小限の生活から得た実感を起点に家族5人の具体的な運用へつなげている点で異なる。無印良品は重要な手段として登場するが、目的はブランドで揃えることではなく、残したものと空間の関係を整えることにある。詳細な問題を全て解決する網羅的な収納辞典ではないものの、無理のない簡素化を始めるための観察しやすい実例集として価値がある。ご支援いただける場合は、ミシエル。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。